こんにちは、メサンガワです。カッパといえば日本で知らない者はいない妖怪の代表格ですが、このカッパというクリーチャー、知れば知るほど奥が深いものです。というのも、カッパ伝承というものは日本全国各地に存在するため、地域によって呼び名や生態にブレがあり、カッパとはこういうものと言い切ることが難しいのです。つまり各地に伝わるカッパ的な妖怪をカッパとひとまとめに呼んでいるのが現状という話でもあります。そんなわけでカッパと呼ばれている妖怪たちの中にもカッパのイメージとはかけ離れた伝承を持つ者も多くいるので、今回はそういったタイプの珍しいカッパ系妖怪の話をしていこうと思います。一匹目はヒョウスボです。ヒョウスボという名前のカッパはまあいっぱいいるんですけど、このカッパはそれよりも珍しい能力を持っています。このヒョウスボは水、陸、空を渡るカッパです。春はよく知られているカッパと同じように川で生活しているんですが、秋になると山に移って暮らします。まあここまでは実は普通の他の多くのカッパにも似たような習性を持つ人はいるんですけど、このヒョウスボはもっと珍しいことがあるんですよ。実はその山へ走っていくときに、なんと群れで空を飛んでいくんです。このときヒョウヒョウという鳴き声をさせながら飛んでいくので、ヒョウスボと呼ばれているという話もあります。2匹目はガワイロです。これは岐阜県に伝わるカッパ系の妖怪です。頭に皿を乗せており、相撲を取りたがるような、一見典型的なカッパです。しかし、こいつのユニークなところは人間の狩り方です。単純に力ずくで足を引っ張って水の中に溺れさせるんではありません。実はこのガワイロ、頭の皿に特殊な毒が入っており、それを川の中に入れると、どんどん水がドロドロになっていきます。そしてその近くで泳いでいた人はやはり溺れてしまって、そしてどんどんそのカッパの犠牲者になってしまうわけです。薬品を使って人を殺す科学的なハンターなんですね。3匹目はワロドンです。こいつは鹿児島県に伝わるカッパの妖怪で、ヒョウスボと同じく秋は山で暮らすタイプのカッパ系妖怪です。というより山にいる状態のことをワロドンと呼んでいます。このワロドンはなかなか生命力のあるクリーチャーで、なんとどれだけ体を細切れにされても体の部品が全部残っていれば元通り復活してしまうという能力を持っています。ただ逆に言えば体が一部でも欠けていれば復活を阻止できるので、切り取った体の一部を犬に食わせてしまえばいいという話もあったりします。アニメや特撮でも自己修復できる敵の対処法としてたまによく見かけます。またおそらく体の大きさを自在に変えられると思われ、馬のひづめの後に溜まった小さな水たまりの中にでも何千匹も潜むことができるそうです。こいつが潜む水は濁って犬が恐れて逃げていくそうです。4匹目は特に決まった名前はないですが、クモとしておきましょう。カッパもお化けなので、実は何かに化けることもあります。特に長野県や滋賀県などに伝わるお話に興味深いものがあります。話によると、その地域のカッパは虫のクモに化けるようです。苦手な人はそれだけでも嫌かもしれません。しかしこのカッパ、単に姿を変えて驚かすだけではありません。なんと狩り場の近くにいる人の足に蜘蛛の糸をくくりつけて、それを水の中から引っ張ることで人を溺れさせようとするんです。釣りの逆ですね。形を真似るだけでもなく、能力までコピーできるということでしょうか。ただ人間側も負けていなくて、ある人が足に仕掛けられた糸に気づいて一旦外し、木にくくりつけ直して、カッパはそれに気づかず糸を思いっきり引いて、木が引っこ抜かれて、ついには川の中に引き込まれたという伝承も残されています。さすが怪力なカッパといったところですが、知恵比べでは人間に軍配が上がったようです。 最後は川子というカッパを紹介します。カッパもお化けなので人につくこともあります。特にこの川子のエピソードはユニークです。ある男が何かが川に飛び込む音を聞いたので、川子だと思い、石を川に投げつけました。その晩男は外の見回りに出ていたのですが、足に違和感を覚えます。ただ別に特に対処をせず、そのまま家に帰って寝てしまいました。すると次の日、自分の腹に梅干し大の出来物ができていることに気づきます。そしてそれはその出来物をつまもうとすると、なんと動き回って逃げてしまうんです。男は昨日のカッパの仕業だと気づいて、工具のキリで刺してしまおうと考え、それを覚えている家族から無理やりキリを奪い取って、その出来物を貫くことに成功しました。キューという鳴き声を最後にその出来物はなくなったそうです。痛い話ですね。ではまとめに入ります。今回はカッパ話の中でも広くは知られていないお話を紹介していきました。しかし逆に言っておきますと、一般的なカッパなんてものは存在しないということを言っておきます。言い方を変えると、カッパならこんな伝承があるはずだという断言はできないということです。あなたの地元に伝わるカッパが人に取り付くカッパであっても、向こうの川のカッパはそうじゃないかもしれません。自分の思うカッパ像をよそに押し付けることで悲しむ人や壊れる文化もあるからこういうことを言っています。例えば、遠野のカッパは基本赤い肌をしていますが、緑のカッパがいるんだという外の人が増えてしまい、かつての遠野のカッパのイメージは薄れ、やがてその地域のアイデンティティや誇りが傷つけられているという話もあります。また、逆にかつてはカッパと呼ばれていなかった妖怪のことをカッパと呼ぶようになってしまい、傷ついているという話も聞きます。カッパなど伝承される妖怪たちは本来、日本各地それぞれ独立した場所で語られていたバラエティ豊かな存在です。一つの同じ伝承や物語が全国を巡っていくことを考えたとしても、不確かな人の口を通し、その土地土地を舞台に語られることで、その地域だけのクリーチャーになっていき、なっていくこととなります。そのことを考えると、似た性質を持つからといって、確執的なラベル貼りをするのはあまり優しくはありません。今回はあまりカッパと呼ばれていない妖怪や、逆に独立した呼び名のないカッパのお話もしてみました。この記事のようにカッパとされてしまう妖怪にも本来は様々なタイプの妖怪たちがいるんだということを一応頭の片隅に入れておいてください。きっとあなたの近所の川の住人さんも喜んでくれると思います。では。